んにちは、本日は下鴨神社青年会発足6周年記念公開講演会に、多数ご参集くださいまして本当にありがとうございます。講演に先立ちまして、下鴨神社青年会会長小松隆より一言ご挨拶申し上げます。
こんにちは、ございます。お暑い中多数お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私ども下鴨神社青年会は、発足以来ようやく6年を終え、今朝方その総会を終わりましたところでございます。例年、この総会時には皆様に、少しでも何か還元することができないかということで公開講演会を企画させていただいております。本日は八木先生をお迎えして講演をいただきますが、共に、神社のこと、まつわることについていろいろと学んでいきたいと思います。今後ともこのような企画を続けてまいりますので、青年会ともともよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございます。
本日の講演会は、ただいまより午後3時までを予定しております。私司会進行をさせていただきます、青年会事業委員会の、高林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日ご講演いただきます講師の先生を、私の方から、ご紹介させていただきます。本日は仏教大学教授八木徹先生にお越しいただきました。先生は昭和30年5月16日、鴨祭、青い町の翌日のお生まれでいらっしゃいます。京都市内の中心部祇園祭りの鉾町でお生まれになりました。同志社大学をご卒業後、仏教大学大学院に進まれ、博士課程をご修了。ご専門は、民族学、人間に谷のもの民族学でいらっしゃいます。その後仏教大学に奉職され、婚姻と家族の民族的構造で博士号をお取りになりました。現在は仏教大学の文学部教授並びに教学部長をお務めになっていらっしゃいます。ご活動の幅は大変広く、日本民族学会理事、比較家族史学会理事、祇園祭り綾笠鉾保存会理事等々の要職を歴任されています。また京都新聞文化会議のメンバーとして京都新聞の市場にしばしば登場されておられますので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。京都テレビでも大文字の送り火や祇園祭り山鉾巡行などの解説もされておられます。ご著書は婚姻と家族の民族的構造、日本の通貨儀礼、京都愛宕山と火伏せの祈りなど多数お書きになっていらっしゃいます。今日は知られざる鴨祭と祇園御霊会、京における水の信仰をめぐってと題してご講演いただきます。それでは八木先生どうぞよろしくお願いいたします。
そんな講演がありまして、今日ここにこういう講演会をやるから
し言われまして、お邪魔をした。そんなご縁で今日皆さんにお話をさせていただくことになりました。まあ、それともう一つは先ほど司会の方がご紹介いただきましたが、私自身生まれたのはここ町ではございません。ちょうど私の父親の代までが月心の町内に店をしていたというふうには聞いておりますが、もう私が生まれました時には、市場の お店はなくなって、私自身は北大路橋を少し北へ上がったところで生まれました。もう本当に鴨川のすぐ脇、もう鴨川まで走っていけば10分もかからぐらいで鴨川まで行けるような、そういう場所で生まれ育ちましたので、鴨川っていうのは本当に懐かしい憩いの場でした。で、まあ、この下鴨神社というのは鴨川を司る神、有野高野川を司る神、まあ、そういうふうに言われていますし、上鴨神社と下鴨神社は、まあ、両鴨社は、京都では一番古い、もちろん祇園祭よりも古い葵祭りをずっと行ってこられた、まあ、京都きっての古社でありますので、まあ、そういう我々の子供自分の鴨川で遊んだ記憶を思い出しますと、やはりこの下鴨神社、上鴨神社っていうのは私の生涯に切っても切れない深い関係があるお社だなということをつくづく思いまして、まあ、それもここへ今日お邪魔させていただいたご縁なのかなというふうに感じています。で、今日のお話にはいろいろなところで何とかさせていただいたお話で、ひょっとしたら2度目3度目に聞いていただく方もいらっしゃるかもしれませんが、特に今日はちょっとその鴨川、高野川というこの下鴨の地域に少しスポットを当ててお話をしていきたいと思っています。ちょうど5月の葵祭りが終わって、もう今のこの季節ちょうど祇園祭りを準備を始める時期で、まあ、葵祭りから祇園祭りちょうど中間、まあ、もうすぐ祇園祭りですけども、この時期ということですので、ちょうどその2つのお祭りを合わせて、水というものとの関係で考えていきたいというのが今日のテーマでございます。京都のお祭りは春に多いということは何度もいろんな人が言っております。大きなお祭りはほとんど春に集中しています。これはもう他の都市あるいは田舎農村に行きますと、大体秋祭りが中心で、春の祭りっていうのはもちろんありますけども、やっぱり大きなお祭りっていうのは秋に集中しているのが日本では多いと思いますが、ここ京都に関しては春祭りが圧倒的に多い。もう思い出していただいたらすぐ分かると思いますが、おそらく春の祭りのスタートは今宮神社の安らい祭ではないかと思います。4月の第2日曜日ですね、今は。そこから、ずっともちろん葵祭りを含めて上御陵、下御陵の祭り、仏像祭り、今宮祭り、春日社というふうにずっと続いて、まあ、最後を締めくくるのが祇園祭りなのかなという気がしますが、まあ、ほとんど春祭りが多い。葵祭りも祇園祭りも、まあ、春から夏の時期に行われるお祭りとして位置づけられると思いますけれども、まずこの2つのお祭りはお祭りの性格あるいは神事の意義というところから考えますと、基本的には全く違う性格の祭りだと今までは考えられてきました。というのは京都に春から夏に祭りが多い理由はやはり御陵信仰というものが非常に京都の神事あるいは信仰に色濃く影響を及ぼしたからだということは間違いないと思います。疫神の信仰です。まあ、その代表が祇園御陵へということになると思いますが、ほとんどが御陵祭りです。安らい花もそうですし、まあ、松尾も御陵信仰の影響を強く受けていると言いますし、御陵神社というのは何なのか、御陵を祀る神社ですから、これはもうお祭り自体も当然御陵祭ですし、これにこういろいろ
著名な春から夏のお祭りを見ていくと、やはり御用信仰を目指したお祭りが圧倒的に多いと思いますが、鴨祭り、いわゆる青森祭りに関しては御用信仰のイメージというのはほとんど見られません。ないわけではないんですけども、見られますがないわけではないんですが、基本的に本来のお祭りの姿をずっと追っていきますと、御用信仰の影響というのはほとんどない。もっとも鴨祭りは御用信仰が平安京で起こるその前から、以前から行われていた祭りですので、ある意味では当然かもしれません。なので春祭りの中でこの鴨祭りだけは御用信仰とは縁のない特殊なお祭りだというふうに言われていましたし、それは間違いではない正しい理解だと思いますが、ちょっと別の角度から見てみると、実はこの鴨祭りといわゆる葵祭りですね、葵祭りと祇園祭りは非常に共通する面があるということが分かってきました。でその共通する要素は何かというと、それは京都の水に対する信仰というのが根っこにあるのではないか。で特にその水、鴨川、高野川という京の町を流れるこの川をその水対象となる水の信仰の一例だと思いますし、川として表面に現れないこの京の町の地下には万々たる水が蓄えられているということがいろいろな調査で分かってきました。そういうこの京の町の地下に眠る膨大な量の水、この水をある意味で祈りの対象として行われたのが5月の鴨祭り、葵祭り、そして今日の7月の祇園祭りだったのではないかという、そういう一つのストーリーが、できそうな気がいたします。今日は、そういうお話を少しご紹介をしてみたいというのがテーマです。で、京都の盆地の地下にすごい量の水があるというお話をしましたが、この後映像をちょっと見ていただきますけど、私もこの NHK の今から7年、8年ほど前に撮影された NHK スペシャルっていう、ご覧になった方多いかもしれません、結構有名になった映像です。その NHK の BS が作りました映像で京都の水のお話を見事に映像化した番組、その番組を見て私も初めて知ったんですけど、10年ほど前からその関西大学の久住先生という理工学部の教授の地質とか地殻、いわゆるこれ地下にある地殻工事とかですね、そういう研究分野のご専門の方が京都の町で全国詳しい調査をされました。でその結果、これ映像にも出てきてるんですけども、京都盆地の地下にはなんと琵琶湖の水水量とほぼ同じほどのくらいの水が蓄えられているということがほぼ証明されたんだそうです、科学的な実験によって。で、これは本当に想像してみると恐ろしいというか驚きといいますか、琵琶湖の水の量というのは想像できないんですよね。日本一の湖で水深相当深いところがありますし、あの琵琶湖の水が一体何十万リッターあるのか私も全然想像できませんが、それと同じ水の量がこの京都の町の地下に今も眠っているんだとすると、それは本当に驚きです。で、もちろん水っていうのは止まってるわけではなくて常に動いているそうです。でその動いている水を上手に利用して京都の町では千年以上昔からさまざまな京都独自の文化が築き上げられてきたというふうに言われています。もう京都独自のさまざまな文化、あげればいくらでもキリがないことあるでしょうけども、例えば今でも京都を 象徴する日本文化といえば、例えば茶取り、茶道ですね。で、茶道は当然井戸水がなければできない。清らかな水が湧いて初めてお茶が立てられる。それと茶道には欠かせない和菓子です。お菓子ですね。和菓子も清らかな地下水がないと美味しいお菓子ができない。それと京都ではやっぱり今でも街中に行きますとお豆腐屋さんがいっぱいありますけど、京都のお豆腐はやっぱり独特の味がして美味しいというふうに言われますし、観光客の人も京都へお豆腐買いに来るっていう人もいるぐらいですが、これお豆腐ももう本当にこれは水道水では美味しいお豆腐ができない。地下水で本当に栄養分のある、しかも自然のお豆腐水がないとお豆腐ができない。まあ、あれよりか、まあ、もちろん地域のお酒も当然でしょうけれども、いっぱいあると思うんですが、そういう京都独自の文化を育んできたその背景にはこの京の地下に眠る膨大な量の豊かな水があったからだと言われています。で、その水を我々がどのように理解をし、どのように活用してきたのかということです。で、今でこそその地殻調査をすることで地下の水がどのぐらいの量があって、でどういう方向にその水が移動しているのかというふうなことがすぐ調査をして知ることができますが、一昔前の京都の人たちはそんなことできるはずもない。でもおそらく千年以上昔から天皇や京を治めた貴族、あるいはこの下鴨の地に住んでおられた鴨富士の子孫たちというのは、この京の地下に眠る水の存在をよくよく知っておられたのではないかというふうに想像できます。そうでないと、これからお話をするようなお祭りのあり方というのは作られなかったのではないか。だから水のありかと、その水の流れを知った上で祇園祭りや葵祭りというのは営まれてきたのではないかというふうに、まあ、思いまして、それであるストーリーを作ってみようと今私も考えているんですが、でちょっと具体的なお話にした方がいいと思いますので、その今ご紹介をした8年ほど前の NHK スペシャルで、放送されました DVD を持ってきましたので、ご覧になられた方はいらっしゃればもう思い出してみてください。それと下鴨には非常にゆかりの深い懐かしい方が登場されますので、それも一度ご覧になってみてください。じゃあその見にくいかもしれませんが、少しご覧になってください。
清らかな水に出しています。無料の息災を願います。 して天皇に重んじられる逸話でした。その神々の末裔が自分の神社のそばに今も暮らしています。神の名を受け継ぐ一族、神の足がこの間に似ていることから異常と呼びます。今の当主は議長義雄さん、義雄家には天皇家から賜った品が数多く伝えられています。安全エリアが江戸に降下をするときにされるときに、いつも気がついてくれます。ただこの方法ですね、これね、これを透明店のさんのこのご飯でもちょこちょこ寝ちゃうときに、青富士は神社に作業としてお捨てながら、まあ、一部は御所に使えたんですが、この図は伊調さんの先祖鴨宇治が残した御所の図面です。これで見ていただきたいのはこの印なんです。これ非常と書いてありますね。自動がどこにありますかと言えば、たくさんの分野がありますが、僕の意味の全部この移動の地域ですね。合計110に及ぶ移動の場所が細かに記されています。伊調家の先祖は御所の井戸の水を管理していたと伝えられています。伊調家の敷地には水に関わる独特の設備があります。都の中心につながるという池です。
これ水に集まっているのが、これは玉ねぎじゃなくて和牛になる地下水が湧いているもの。で、見たつけたこの水位が道路元の水位と同じであるというふうに聞いてますが、で、以前はこの水が随分に満々とありますよね。で、この焼けの線まで水が扱いに差し上がったんですね。それが我々の先祖が神事や神のそのようにご覧にして、そしてですね、
この池は水かさに従って姿が変わります。はじめは丸い、水が増えると真四角、さらに増えると自然な池に変わります。形の変化で都の水かさが分かる、いわば水位計です。鴨宇治はこの地で御所をはじめ都全体の水の恵みを祈り続けていたのです。 的な仕事というのは思いついて雨を降っていました。水上で長くを飼う春に行っています。飢饉になれば最後は泉の水が庶民に配送されました。暮れるところが泉の力を鉄道は飛躍のために配送していたのです。
昭和の現在
という名前が定着をして そういう場所であったということを考えると、ここはとにかくある意味でその恵みの水を今日の人たちに供給してくれる場所でもあり、また一つ間違うと京都の町を大洪水に追いやってしまう、まあ、そういう二つの川が合流して、でそこに鴨口はこの下鴨社、鴨の御親神社を建てたわけですね。でこの神社、下鴨のやはり持つ意味合いっていうのは、これも明らかにその場所柄から考えても京の水を司るという意味合いが大かれその中であったことは間違いないと思います。でそのことを平安京の創始者である天皇たちは知っていたんだろう。ですから鴨氏を朝廷に雇い、今のお話のように京都水の万人をさせた。そしてこの下鴨の水位を常に測りながら朝廷の井戸の水の水位を下がり、そして新泉源という自然の泉に湧き出るこの泉でさまざまな儀礼を行ったという下鴨神社と高所と新泉源というのは、確かに見えざる地下の水の流れでつながっているというのはすごいロマンのある話やなと私もこの映像を見てつくづく思ったんですが、今日の簡単な資料をプリントをしてきたので、まあ後でご覧になっていただいてもいいですし、今はそれを眺めていただきながらお話を聞いていただいても結構ですが、例えばこの下鴨神社と蟹釜神社の言われ由緒を伝える神話がございますね。これ有名なお話です。この下鴨の祭神の一人でもある玉依姫の神、この玉依姫の神が鴨社の近くの河原で水辺で遊んでおられると、上流から二塁の矢が流れてきた。でその矢があまりにも美しいので、川から拾い上げて自分の寝床の横に立てかけて、お休みになると翌日その姫は解任をされて赤ちゃんを授かる。でそこで生まれたのが鴨分け雷鎚の神、現在の蟹釜社の祭神であります。ですからこの玉依姫の夫にあたる鴨の分け雷鎚の神のお父さんにあたる神様というのは二塁の矢で、それは鴨の川の上流から流れてきたもの、これもどう考えても自然神でありますし、しかも川の水を司る水の神的な存在であった、あるいは、まあ、山の神かもしれません。上流鴨の鴨川の水源というのは、雲ヶ畑の佐治木ヶ岳という山のすぐ頂上の直下のところにある滝水ですから、本当に近い場所ですけど、まあ、その辺りが、京の町へ使わされた何らかの神がおられて、その神が二塁の矢として玉依姫の目に留まって、で赤ちゃんが生まれるというお話ですね。でこの蟹釜神社、鴨社の鴨社、北の鴨社とこの下鴨社、この2つの神社、まあ、親子の神様が一族で祀られているわけですけど、これどう考えても水の神、あるいは川の神というイメージを非常に濃く今と伝える仕事をしている、まあ、そういう神社であります。ですから、それを考えても、下鴨といううちの京都の水との川に関わりが、まあ、想像できるのではないかというふうに思います。それで、お話はもうちょっと飛びまして、新泉園の話を少ししてみたいと思うんですが、新泉園は私随分こだわりがあって、というのは新泉園っていうのはどういう場所だったんだろうということをいろいろ考えてみたことがあります。でこれはもうどうしても祇園祭のお話につなげざるを得ないんですが、今日お配りしている資料、これはちょっと資料を見ていただいた方が正確かもしれません。左の一番下の行から右のページの上の方に行ってて、祇園祭に見る水の信仰というテーマで少し、歴史的な記事を紹介をしています。そこをちょっと見ていただきたいと思いますが、これ祇園祭、 祇園御霊会がどのようにして始まったかという祇園御霊会の創始を伝える平安時代の記載です。上南5年863年5月の20日に京の町で疫病が大流行して多数の死者が出たため、朝廷が主導して新宣言で盛大な御霊会が行われた。これがその上南5年御霊会の始まりの記事だとよくされている記事です。これ日本三大奇跡という朝廷のいわゆる正史の資料に出てくる記事ですが、新宣言で御霊会が行われた。つまり京都の町に疫病をもたらす死者の霊魂、恨みを持って死んでいった死者の怨霊たちを新宣言で祀って、で御霊の力をなくして新宣言で別の世界へ御霊を送っているわけですね。そういう役割を新宣言という場所はしているということが、まあ、この記録でも分かります。だから御霊会の始まりというのは、まあ、ある意味で新宣言だったということも言えるでしょう。それからこの上の方の右のページに1行目かあと数行のところですけれども、八坂神社、今の八坂神社という名称は明治になってからできた名称で、江戸時代までは祇園にしたというふうに言われていた、まあ、神仏本興のお社でしたけれども、この祇園祭りの記録をたくさん残した祇園社の社殿、まあ、いわゆる伝承を記録した書物の中には、上南11年、先ほどの上南5年の6年のあとです、869年という年にも、都で疫病が流行して、多数の死者が出たので、この時は日本の国数である66の保護を作って、新宣言で御祖天皇を祀って、池に送ったという記載があります。でこれはまあ伝承ではありますが、この時も御祖天皇、つまりその後の祇園社の祭神になります歴人の象徴ですが、この御祀天皇を新鮮に祀っている御霊です。これは明らかに御霊です。だからたびたび平安時代には新鮮へで御霊に行われた。でその御霊といういわゆる京都の町に疫病をもたらす、でその疫病の原因というのは基本的には川の洪水です。これはもういわゆる原因とされるものが川の洪水です。川が氾濫して洪水が起きた後に伝染病が流行るわけですから、まあ、これは明らかに川の水の原因、川の水が原因となって起こった疫病というふうに考えていただいたらいいと思いますが、その疫病の原因と当時された御霊という、まあ、目に見えない疫神を新宣言の水の中に送っているわけです。でそこから、まあ、どこへその御霊たちは送られたということも興味あるところですけど、少なくとも水へ送った。で、さまざまなところで京都の人たちは水に神や仏、あるいはその他のもろの諸霊を送るということをやってきています。実は私もそういうことをたびたび経験、幼い頃から経験しています。まずそれは後でお話をしましょう。でもう一つです。その下、6行目ぐらいですが、正暦5年、実はちょっとこの暦という字が変換ミスで直ってません。正しくは正暦の暦はこれを言っているんですね。もしもあったら直してください。歴史の歴になっていますというのは、これは変換ミスです。正暦5年、この「豊」という字が正しい文字ですが、994年、10世紀の終わりですけれども、この時にも京都の町で、大きな疫病が流行した。高位の貴族だけでも死者が67人を数え、6月16日には、疫神が町を横行する。この妖言も飛び交い。ですけど、この時の疫病というのはひょっとするとインフルエンザかもしれないですね。インフルエンザしょっちゅう起こってます。インフルエンザなんて言葉もちろんありませんけど、外逆とかね、咳の病なんです。外っていうのは咳という文字を書くんですけど、 それはね、中世から近世に何度か出てきますし、あの平安時代にも出てきます。害の病だから咳が止まらずに、まあ、衰弱して死んでいく。だからあの咳痢とかコレラとかそういういわゆるあの食物からうつる伝染病ではなくて、それももちろんたびたびあったんでしょうけど、咳の病がどうも京都では何度も流行してて、この時の疫病はだから今で言うインフルエンザかもしれません。あのインフルエンザって本当に何度も日本に来ないからずっと今日まで定期的に流行してますね。まあ、それも面白い話が、平安時代にあのインフルエンザがなぜ流行るか、咳の病がどうして流行るかというと、外国から例えば渤海という国が中国に出てきて、その渤海の国の使いが日本に来た、その直後にその咳の病が流行っているというんですね。ということはインフルエンザは外国からもたらされると今と同じことを考えているんですね。平安時代の人たちはあんまり変わっていないなということを、この間から あの日本政府の対応に対応を入れているというのを思ってたんですけど、まあ、それは今なんです。でひょっとしたらだからこの時の正暦5年の疫病はインフルエンザかもしれませんけど、とにかくすごい死者が出た。で、その疫人が街を横行するって、なんかそんな雰囲気ありますよね。もう戒厳令が出たようにもうみんな家の中に閉じこもって一歩も外に出ない。この間からあのインフルエンザもあれがひどくなるとそんな状況になるでしょう。この時と同じかもしれません。で、まあ、これは事の重大性を当然頂点とさしまして、この時は紫の花岡山で盛大なご料理が行われています。まあ、船岡山というのもたびたびご料理が行われた場所ですけど、で、新調された2基の神輿が、まあ、船岡でご料理として祀られて、最後は鴨川に流されて、この時は神仙じゃなくて鴨川で流されているんですね。で、なんと面白いのはその時の記載、その神輿がどこへ鴨川に流すかという記載の後に続けてどういうふうに書かれているかというと、なぎわの海へ送ると書いてあるんですね。そこに書いてますよ。なぎわの海へ送るということは、早い話が大阪湾へ流れたら流そうというわけですけど、実際に大阪湾まで流れるはずがないので、やはり京都の人たちは鴨川に神や仏、あるいはさまざまな悪霊諸霊を送ることが、そのままイコールその送られた神は何はの海に流れ着くものかというふうに多分信じてただろうと思います。だから当然鴨川は先ほどのお話で、京都の町のあらゆる川、地下水は最後京都の南西のちょうど今の長岡京から大山崎、天王山の麓のところから今日の町から外へ流れ出て、淀川を経て大阪湾に流れます。京都の町、盆地から外へ流れ出る水の出口は1箇所だけなんです。本当に今の あの淀川の合流点、桂川と鴨川が合流して淀川になっていく、あの天王山の麓、あそこを通らないと京都の水は外へ流れてない。だから全てのものが あの場所で淀川を流れて大阪湾でたどり着くんでしょうけども、涙の海に流した、これが京都の人たちの神送りあるいは仏送りの非常に象徴的な行為あるいは思いだったのではないかというふうに思っています。で、あの私自身もそういう川にさまざまなものを送った記憶があると申し上げましたが、京都にお住まいの方でしたら、当然私より先輩が今日は多いと思いますのでご経験があると思いますけど、京都のお初来さんっていうご先祖の霊をお盆で迎えますと、我々子供の時は16日のちょうど夜に大文字の日々が灯るんですけど、北王子の鴨川の川橋、北王子橋です、北王子橋まで行っていろんな送り団子とかお花とかを半紙に包んで鴨川へポイッと捨ててました。まあ、近所の人もみんな捨てるわけですから、ああ川が汚れて大変なことになるんですが、まあ、当然次の日は川が見れないようなすざましい状況になってるんですけど、まあ、昭和の30年代の後半までみんなやってましたね。川にいろんなものを流す。 で、まあ、それはもう川の汚染につながるからということで禁止になって、それ以降そういうことはなくなりました。でお盆の供物は当然鴨川へ流しますし、さらに節分の時っていうのは年の数プラス1、年の数で1つの豆を60の豆を花に包んで、体の悪いところを撫でまして、これは私の死んだ祖母が教えてくれたことですが、でその藩士を最後それも鴨川へ捨ててました。だから要するに悪いものが全部川へ流せば何はの海へ流れて無になってしまうというふうに、まあ、昔の人は信じていたのかもしれません。で、まあ、この祇園祭に関わるその御用例の初期の記載を見ますと、新千年で敵陣を送った、だから鴨川を送って何はの海へ流した、こういう記載がたびたび出てくる。やっぱり京都の町がそういう意味で川へ流す、そしてもう一つは新千年の池に送る、この二つがその神送り、御霊送りの一番典型的な方法だということは間違いないと思います。で、ちょっとすると昔の人たちはその先ほどの川の流れですね、いわゆる京都の町で言うなら北東から南西方向に川を流れます。あの当然ですね、高野川と鴨川が合流して大きな鴨川になって、出町柳からずっと真南へ流れますね。でも皆さんご存知の通り、七条を過ぎたあたりから急に鴨川の流れが西へ降りますね。でずっと西へ降って南西の隅から天王山の麓へ流れ出して淀川へ合流する。ちょうど本当にあの京都の水っていうのは全部京都盆地の北東から南西方向に水が流れて、この南西から南西の隅から大阪の方へ流れていくという、この大きな水の流れ、まあ、桂川は当然北西からこの地に流れ込むわけですし、この流れはやはり昔の人たちが知っていない。で、下の水の流れがこの下鴨神社から御所、そして新千円というふうに流れているという、そこまでは知らなかったのかもしれませんけど、もっと今よりももう無数の水路があったはずです、昔の京都には。で、今でこそも堀川というのもほとんど川ではなくなりましたし、今ではまあ神谷川、白川ももうほとんど川ではなくなりましたね。いっぱいあの細い水路、川と呼ばれるような流れがたくさんあったんです、今より。もう比べ物にならないこと。で、そういう水の流れをずっと昔の人は見てると、おそらくこの北東から南西への大きな水の流れ、水脈というものを知ってたんです。で、新千年から先は大きく水が湧き出る場所っていうのはないんです、平安京の中では。もう次は天王山のところで本当に川が合流して淀川になっていく、その場所で大きな地下水が非常に大きな地下水が新世紀最初の大きな水源だった。だからそういう新世紀というのは最後にさまざまな神や仏、あるいはよからぬ御霊たちを送る池だったのかもしれません。そこから送ることで老平安京の外へ追放することができるというふうに信じていただろうと思います。で、お話をちょっとこの下鴨の話に戻しましょう。で、青江祭のお話にちょっと戻しましょう。じゃあその今日の水の水源だと言われたこの下鴨の位置、ここに天皇はどのような願いをかけたのかということです。で、ご存知の通り、現在の葵祭というのは、あれは天皇の名代、あるいは、さまざまな貴族たちが見物にやってきたその行列を我々が、まあ、一番メインとして見ているわけですけれども、葵祭の最も本質にあたる重要な神事、それは葵祭の3日前、今の暦では5月の12日に行われる御蔭祭であるんです。 ということは、まあ、当然ご存知のだろうと思います。でちょうどこの今日新聞の記事の切り抜きをコピーさせていただきましたが、6月の新聞の記事を読むと、こんな大きな調査新聞に記事ができましたので、まあ、あのご覧になって覚えていらっしゃるかもしれませんけど、参考までにちょっとコピーをしてもらってました。この歌の祭りがその記載を見ていただいてもすぐ分かると思いますが、高野川の水源だと言われている東山三十六甲比叡山の水南に位置する御岳山の麓に祀られる御岳社から、新しい生まれたばかりの神様の魂を下鴨の神職の方たち、あるいは鮭の方たちが出迎えに行って、そこからまさにその生まれたての神様の魂を塩を一本入れてこの下鴨神社へ持って帰られて、で下鴨の神々に融合させるという、そういうお祭りですね。でこれがまあ御岳祭りです。ちょうどその右側に写真が出ていますけれども、この生まれたばかりの力強い荒御霊を写した箱を持って御影山を降りて下鴨神社に昔は歩いて戻ってこられたようですが、まあ、この荒御霊と利御霊っていう2つの神様の性格が合体して初めてちゃんとした神様の本来の姿が浮かび上がって、それで、本祭である青井祭を迎えるということに今は説明をされていますが、この御岳祭りの本来の意味はやはり今日の町の水源から神様をこの下鴨社に迎える儀礼であるということは十分想像できると思います。でこの御岳で御岳祭りで招かれて連れてこられた生まれたての神様っていうのは、やっぱりこれが高野川の水源に祀られる水の神でしょう。で水の神をこの下鴨の本社にお迎えになって、そこに青い祭りの本祭が執り行われる。そしてその祭りには天皇の勅使が今でもやってきて、でお言葉を述べられるということです。で天皇のお言葉というのは別にもちろん聞こえないわけですし、聞こえてはいけないのですが、何のために天皇はわざわざ青い祭りでこの下鴨に行ってこられて、使いを送ってお言葉を述べられるのだろうか、天皇は何をこの下鴨の神に告げられるのかということですね。まあ、おそらくご神職の方たちにはちゃんと説明されるんだろうと思いますけれども、ある見方をすれば、これは5月、ちょうど今の暦で5月、旧暦の4月、鴨祭りの季節というのはちょうどこれから梅雨に入らんとする時期です。梅雨の前の。で、これから梅雨に入り、今日の水が荒れ狂う季節。で、しかもそれが今度終わると、夏になると、今度は日照りが続いて、年によっては水が枯渇をして、飢饉の恐れがある。だから京都の水っていうのは、今の季節で5月、6月、7月というのはもう、あり余るほどありすぎて、逆に洪水となって、京都の人たちは苦しめる。しかし、夏から秋、今度、もう梅雨が明けてしまうと、逆に空梅雨のような年は今度水がなくなって、今でもそうですよね、琵琶湖の水位がどんどん下がったら、節水制限なんかが、貯水制限なんかが起こって、節水をしなければいけない。もうあれと同じことで、井戸の水が枯れていきますと、今度は飢饉につながる。だから、本当に水は多すぎても困るし、いなくなりすぎても困るという。その今日の水を、梅雨の前に、この下鴨の神に、なんとか今年も、この京都の水をうまく司って、京の町の平安を叶えてほしいということをひょっとすると、天皇は直視に託して、この下鴨の神に告げられたのかもしれないですね。で、そう考えると、明らかにこの青い祭り、鴨祭りというのも、京の水を司る、水への思いをそこに凝縮させたお祭りだったということも言えなくはないというふうに私は考えています。で、ちょっともう一度 御蔭祭りの様子を映像を見てみたいと思いますが、せっかくですので、先ほどの DVD の中に御蔭祭りの様子も入ってます。ですので、まあ、数分ですけども、見てみましょう。
月15日このドラマは私の葵祭りが始まりました。宮中のおそらくに近した行列が御所から下馬新座の水の水の上を遡ります。
注目を集めていますが、今回の祭りの
か基本的には変わっていません。山本の歴史の方がうんと新しい。現在のような大型の山や湖が京都の町に登場するのは南北朝から室町の初期1300年代の終わりから1400年代の初頭のことです。ですからまだまだ今から600年700年経っていないわけですが、しかし神輿は平安時代から存在しています。ですのでうんと神輿の方が古いし、本来の神事はお神輿の行事にあったということはこれはもう間違いないことです。で現在も八坂神社を中心に行っておられる祇園祭のメインの神事はやはり神輿の塗料、お神輿が八坂神社を17日の夕刻に出てそれぞれの氏子圏を通って現在では、四条寺町にも谷所があります。ちょうど藤井大学のちょっと東側ですね、ショッピングセンターに普段はなっているところですが、そこに三人の神輿が、夜に収まって、で1週間四条寺町の谷所で神輿は祀られて、24日これが後祭りですが、後祭りの日にまた神輿が御旅所を出て富士五県を回って最後八坂神社に帰る。この神輿の本社から御旅所への往復、これがまさに祇園祭の神事の中心部分です。まあ言うならば山鉾巡行というのはその神輿の塗料に好きなって行われた先触れのような、まあ脇役だったはずですけども、その山鉾が今や、まあ、完全に主役の座を奪ってしまったということになるのでしょうが、このおみこしがですね、24日の後祭りの時にお旅所を出て八坂神社にすぐ帰るのであれば、もう本当に近い距離ですね、地上の寺町から八坂神社というのはもう東へ向かえばまっすぐ一本ですぐ帰れるんですけど、なんと、まあ、東へ行くところから西へと反対方向で進んで随分遠いところにやってくる。それがこの新聞記事に出てきます極社と呼ばれている場所です。でこれはその地図もありますからお分かりかと思いますけど、堀川通りの三条をさらに西へ行った黒門というところです。ちょうど三条商店街がありますけども、その三条商店街の真ん中ぐらいにある小さなお社、ここが八坂神社の極社もしくはまた神社と呼ばれている場所です。で、24日の日にこの熱海所という一種の、まあ、一つのお旅所というふうに考えられていますが、そこに芝生が敷かれます。普段は芝生がないんですけど、この時に八坂神社の神職が芝生を敷きまして、三本のおはけというものを建てます。それがこの新聞の写真に出てきている五兵のようなものです。まあ、おはっていうのはこれ一種の神の寄り代として関西では地元に確かによく見られる祭事の風景なんですが、この 三本のおはけという神の寄り代を芝生の上にかけて、そこへ神輿がやってきて一旦とどまって、まあ簡単な神事が行われます。これがその極社の行事です。24日のものを2時ぐらいでしょうかね、およそ行っていただいたら見ていただけます。でなんでわざわざこんな西の外れの遠いところまでおみこしはやってきて神事を受けなければならないのか、まあ氏子殿の問題ももちろんあるんですが、この極社がある場所というのは実はかつての新千円の一番南の蛇だった場所だと言われています。新千円というのは今は本当に狭い、もう二条城のすぐ南に本当に一角だけしか残っていませんけど、昔は今の新千円の何十倍という二条城ができる前は二条城の約半分ぐらいまでは新千円で、で南は三条通りまで広がってたんですね。すごい広い庭園です。でその中に自然の湧き水があって泉が存在した。それがその先ほどから、ご紹介をした御陵絵で御頭殿の神聖の池に送った呼ばれている泉です。でそのちょうど池の一番南の端に当たるのがこの国社で、池のいわゆるこう、まあ、岸辺ですよね。ここから池の水やというその岸辺を表すために今でも芝生を引くんだというふうに伝えられています。まあそれ本当か嘘か分かりませんけど、 芝生というのはちょうどその池の蛇を表しているんだ。でちょうどその池の蛇に御幣を立てて、そこに神を迎えて御輿を安置して神事を行う。これはもう明らかに神泉苑に御輿は必ず立ち寄らねばならなかった時代の名残だということは間違いないでしょう。ですからやはりこの神泉苑というのは祇園の御霊会にとって非常に重要な場所であるとは間違いありません。まあ、こういうふうに一望がもう御所の神泉苑という水の流れを、まあ、仮に想定をして葵祭りのある隠された意味からその祇園御霊会祇園祭りのある隠された意味みたいなものを水というところで読み解いていくと、まあ、およそ今日お話ししたようなストーリーができるのかなという気がしますが、なおそれでもまだまだ水に関してはいっぱいお話があります。それに関わらず、京都の人たちっていうのはやはり水、特に川の水に対する独特の信仰とか意味をずっと持っていきたいものですね。で例えばこれも、まあ、一つの例としてあげるならば祇園祭りの行事の一つに神輿洗いというのがあります。でこれはもうすぐ来週の金曜日ですかね、今年は、7月の10日の日にお迎え提灯という行事が八坂神社を中心に行われますけど、その提灯が出てお囃子方がずっと市役所まで巡行するんですが、夕方の4時半ぐらいから、でその一方が八坂神社に帰るのがもう7時半8時過ぎです。でちょうどその頃に八坂神社から3基のおみこしの一番大きな中御座というおみこしが繰り出されまして、で夜に四条大橋の上まで担がれてきます。ちょうど松明で、道を払いをしたあとその後ろからおみこしが来るんですけど、で四条大橋の上でおみこしを安置して、鴨川の川の水を八坂神社の神職が汲み上げます。でその鴨川の川の水を榊で神輿に送りかける、これが神輿洗いと言われる行事です。まあ有名でご存知だと思いますが、毎年新聞にも載りますし、テレビニュースでも放送されることがあります。なんで鴨川の水を神輿に送りかけなければならなかったのかということですね。これも考えてみなければいけません。やはり祇園祭りと鴨川の深い関わりがそこにも見られるのかもしれません。それともう一つ不思議なことは、実は御輿洗いというのはもう一度あるんです、ね、意外と調べて10日の御輿洗い、これはちょうど祇園祭りが始まるお祭りの前、祭りに先立って御輿を清める祭りの前の一つの禊ぎであるというふうに説明されると、まあそれは確かにそうなんだなというふうに納得できますが、実は祇園祭りが基本的には全て終わって、おみこしが24日に八坂神社に帰りますね。その帰った4日後の28日という日に、もう一度またわざわざ本社に戻ったおみこしを連れ出してきて、地上大橋の上でまた再び鴨川の水を汲み上げて神輿に水をかけるんです。つまり2度目の神輿洗いというのが行われます。これは八坂神社の方に聞きますと、お祭りが終わった後改めてもう一度鴨川の水でお神輿を清めて、まあ、つまりお祭りが終わった後のお祓いであるというふうに説明をされているようですが、あんまり説得力ないような気がしますね。つまりわざわざ祭りが終わってもう一旦本社に戻った神輿を再度引き出して水をかけるという意味はあんまりないような気がします。でこの二度の神輿洗いというのはどうも不思議でなる。でこれは例えばこういうふうに考えると、まあ、ある意味で納得ができるのではないかと言いますのは、鴨川の川の神を神輿に招いてお神輿にとってもらうための儀礼が7月10日の神輿洗いである。だからお神輿には川の鴨川の神の川の神が乗っているんだということになりますね。で鴨川の神を神輿に乗せることで まあ、初めて祇園のお祭りは行われ、で今度一遍神輿に乗ってもらった川の神はやっぱり川へ返さないといけませんから、戻さないといけませんから、神輿に乗った鴨川の川の神を川へ返すするための儀礼が28日の2度目の神輿洗いだと、まあ、まあ考えれば2度ある神輿洗いの意味が、まあ、少しは解くできるような気がします。で、まあ、ひょっとするとそれは本当にそうだったのかもしれません。まあ、あの、分かりませんが、そういうふうに考える方が私はどうだろうというふうに思っていますし、やはり祇園の御霊は鴨川の水というものを特別に意識していたことが確かです。それとさらにもう一つ、これはまあ半分余談になるのかもしれませんけど、私が言ってるのではなくて、祇園祭にも詳しい京都では有名な山木光三先生という芸能史の専門家の方がいろんなところにものを書いていらっしゃいますが、その山木先生の説ですけど、私もまあそれを信じてるんですが、きっとそうやるかも。あの、江戸時代のいろんな記憶を見ますとね、京都の夏の風物詩、鴨川の床です。というか、今でこそ6月から床やってます。本土町のお店に行きますと、6月頃の床ってどんな寒いですか。私も一遍にもう寒くて、もう中に入れてくださいって言って、床からお店の中に入れてもらったことが去年ありましたけど、6月から床やると早すぎます。で、今は9月までやってるんですよ。長すぎますと、6ヶ月床が出てるんですよね、今ね。で、昔はそういうことが出なかったはずです。で、あの、江戸時代の記憶を見ますと、本当に面白いことに、絵があるんですけど、鴨川の水が結構、まあ、今より水深が浅かった頃、東側の床が出てるんですね、川の東側。今はもう川の東側に全くそういうお店はありませんし、床が出そうな場所ないんですけど、東側にも床が出てて、真ん中にもね、大きな将棋を置いて、まさに本当にあの川の上に将棋を置いて、その将棋の上で、人たちがお酒を飲んだり料理を食べたりして、川にも足をつけてる絵があるんですね。江戸時代の絵画資料で、あの、今木舟の方に行くとそういう床がありますね。本当に川の上にベタッと床を出して、その下を川の中に、本当に涼しいでしょうけど、同じようなことを鴨川でもやってたんですね。で、そんなんしょっちゅうできるはずはないんですよ。ちょっと雨が降ったり水がついたら大変なことですから。で、その山地先生の説はね、いろんな近世の資料を見ると、どうも鴨川に床が出ていた時期というのは、ものすごい限定されてた。今に比べたら本当にわずかな期間だった。で、その期間というのは、神輿洗いの、最初の神輿洗いの日、翌日から、後の神輿洗いの日の前日までだった。のではないか、それはっきりした根拠はないんですけど、確かにそのぐらいの期間なんですよ。ちょうど10日から28日ですから、今で言うと、まあ、大体2週間ちょっと、20日はないんです。で、大体そのぐらいの非常に短い期間だけ床が出てた。で、もしそれが本当だとすると、面白い話が、神輿に鴨川の神様を移した神輿洗い、その後っていうのは確かに川の神様いないんです。お留守なんです、鴨川には神様が。だからその間だけ京都の人たちは川に床を出して、その上で川に足をつけながらお酒を飲むことが許された。だけど2度目の神輿洗いで川の神様が川に帰ってこられると、もうそんなことはしてるんでね。ということで、床が出たのは川の神様がお留守の間の約2週間ちょっとの期間だけだったということを、その山木光三先生はどっかでも話してましたし、何かにも書いてられたような気がしますが、まあ面白い発想です。まあ本当かどうかこれは分かりませんけど、そういうことがもしあったんだとすると、これは京都の人たちが鴨川という川を単なる水が流れる川というのを、鴨川は昔から物資の輸送には欠かせない通路ですし、神を送るための通路から大阪湾から物資を船で引き上げてくるための通路、さまざまな生活に必要な通路であった。しかし通路であると同時に、そこには京都の人たちにとって って非常に大切な神が存在して、でその神に対する常に義父の念を忘れずに京都の人たちは川に対峙してたということが言えるのかもしれません。ですので、まあ、この鴨川、もちろん高野川もそうですが、京都の人たちにとってこの鴨川という川は特別な存在で、なくてはならない生活に必要な場所であったとともに、だからこそ非常に恐れ多い神が存在する恐れの場所でもあった、まあ、そこからさまざまな信仰が起こり、まあ、葵祭りもその一つの祭りだったのかもしれませんし、祇園祭りもこれを鴨川および神泉苑と非常に深く関わった祭りとして、続いてきたのかもしれない。まあ、この辺はもう想像の域を出ませんし、最後はなんとなく川をめぐる ロマンチックな話になってしまいますけど、まあ、そういうふうに京都の人たちの水や川に対する思いというのを想像してみるのも、まあ、そのことを考える上で面白い発想ではないかというふうに思います。まあ、まだまだお話ししたいことはたくさんあるんですけど、大体およそ時間かけましたので、とりあえず一旦この辺で私の話を締めさせていただいて、でもし今日たくさんお集まりですので、いろんなことをご存知の方いらっしゃると思いますけど、逆にこんなことがあるか教えていただけたら嬉しいですし、何かご質問で私が答えられることがありましたら、何なり踏み込みの時間で、出していただけたら、またお答えをさせていただきたいと思います。とりあえず一旦これで締めさせていただきます。
八木先生、長時間どうもありがとうございました。大変貴重な映像や資料もご用意いただきまして、皆様も、お楽しみいただけたかと思います。先生お話のように、わずかですけれども、時間がございますので、ぜひこの機会に、尋ねてみたいというようなご質問の終わりの方、どうぞ挙手をなさって、いただきたいと思います。いかがでしょうか。
本日はどうもせず、貴重なメディアのお話ありがとうございました。たまたま今年、御影下文神社の社内報、御影雑誌ですね、これはビズということで特集を組んで、ちょっと編集させていただいているわけなんですけれども、で私がちょっとお聞きしたいのは、今年ですね、下文神社からお伊勢さんへ参った時に、その時の観光バスのガイドさんがですね、鴨川というのは、四条大橋からどんぐり橋の間、この間は鴨川とは言わないんだ、宮川と言うんですよというガイドがあったんです。でそれが成り立ったというと、あの地域は昔は安田神社の御領地だったと、したがってこの間は宮川と言うんですよというのがガイドを聞いたんですけれども、これは正しいんでしょうかとか、これちょっとお聞きしたいんですが。
はい。はい。宮川っていうのは今でも宮川町っていうね、ちょうど町名で残ってますし、ただ、川をですね、どういう基準で川の名前を定めるかということで考えますとね、一つの川の流れを、ある部分だけを違う名称で呼ぶっていうのは、本来は、ないと思います。つまり八坂の御所領であったということによって、そのことを非常に重んじた人たちは、ひょっとするとその、まあ、四条大橋からの大体ね、その四条大橋っていうのは建て橋ではないんですよね。明治の中で仮橋ですよね。で三条大橋は非常にしっかりした橋ができてますけど、四条大橋は常に仮橋ですぐ水で流れた橋ですから、地上橋っていう意識はなかったと思いますし、どんぐり橋っていうのは存在しませんからね、明治だから明確な額っていうのは多分定められないと思いますので、まあ、おそらく八坂神社に関わる特別な意識を持った方たちは、ひょっとしたらそういうふうにある意味呼んでおられたのかもしれませんけど、川の名称としてこの箇所だけが違う名称でいっぱいとなったということは、私の方ではなかったと思います。はい。 下に回したように平安の初期は随分今の場所と今の場所に違いで現在の御所は平安にも鎌倉期にほぼ出来上がりますので平安の時から、そんなに変わってないで確かにもう平安の初期って言われると今 の, 専門の今ではあなたですね大々にありましたでそこが御所の中心であって現在の場所が随分と違いますがもう鎌倉以降は今の御所とほぼ同一に天皇は住んでますからだからほぼその点では、完全に平安時代っていう水の流れと天皇の場所っていうのは一致しないかもしれませんけど長い歴史の盛んで言ったらほぼ今日 の, テレビ映像のストーリーは当てはまるんじゃないかというふうな話を
平安時代の鎌倉
それが鴨社が古書の位置が違っても、いわば鴨社がある、鹿島鴨社のある位置は変わりません。で、新鮮に変わりません。少なくとも、平安時代の、これはもう以前から自然の一部ですから。だから少なくとも、おそらく今日の話では、水の流れ、この北東から南西の大きな水の流れっていうのは、平安時代から変わってないだろうと、私もそういう前提で考えていましたんですけど、そうだとすると、下鴨社と新鮮園の位置関係が変わらないんだとすれば、おそらく鴨祭りが今日の水を司るという意味で、天皇が名代を送って、で鴨社に今日の水の安寧を願ったということは別に平安時代からでもおかしくはないと思いますが、その古書の位置だけが違うだけで、平安時代から。はい、要するに大きな流れの水の流れ で天皇は仮にどこに住んでいようと下鴨社この場所が京都の町の水を司るということにおいて重要な意味を持った場所であるということは確かだと思いますそれはご理解いただきます
三上山も先ほどの話一番近くにいただく高野川も水源
に近い場所ですね。正確に水源ではありませんが、三上山は比叡山のすぐ南側ですけど、そこからずっと水が湧いて、高野川に注いでますから、高野川に水がつながっている場所であるとても確かです。水源はやっぱり鴨川の宮根の方はあれは水源採取ではないと思います鴨川 の、はい、あくまで今日お話したのは三影祭りの話で鴨川の宮根も同じ12日に行われますがあれは本当に鴨富士地族 の、 親族だけが特別に集まって行われ、一切外部に見せない被災の危機ですので、あれはおそらく鴨富士の先祖祭だと私は思っています。ですので、水源祭祀ということで言うと、三影祭りはある意味で水源祭祀。でも、三影は全くそういうのは意味が違うのじゃないというふうに思っています。
八木先生、どうもありがとうございました。まだまだいろいろとお伺いしたいところなんですが、もう一方よろしいですか。
私も他にその例としてああいう川とか泉に足をつけて何かをするというのを私まだ聞いたことない。ただどうなんでしょう、これは逆に下川の方にお聞きしたいですけど、下川の社の足つけ神事ってあるんですか、やってられるんでしょう、歴史的に少しそんなに古いのではないのかなという気も私はしてるんですけど、逆にご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいですか。こういう時にはありますか、もうじゃあ記録に出てくる。まあ大体ああいう行事っていうのは神事がね、神社の神事に直接関わって庶民が何かの祈願をかけてお参りするっていうのはもう近世以降ですので、大体としては以降であることは間違いないと思うんですけど、そうですね、他京都には他にあんまりそういうそれに類する神事っていうのはないですね。なぜでしょうか、私もそれはちょっとよく
分
かりません。見て調べてみたいと思います。
まあ、ちょっと引き違いかもしれませんが、先ほどお話しされた中に、はい、例 の, その鴨川の方でですね、なんかこう足をつけながらなんとかというふうに、なんかこうお酒を飲むかなんか、はい、それは関係はないんでしょうか。
なるほどね、それはそうかもしれません。私から申し上げたのは、鴨川の川の流れの上に長儀を置いて、そこに座って、まあ、要するに長儀に座ったら、まあ、自動的に 川の流れに足がつかみますから、それでお酒を飲んでたっていうような絵が、まあ、絵画指導に出てくるのが江戸時代の。だから、まあ、それがひょっとしたらそういう意味合いがあったのかもしれませんけど、ちょっとそれはその資料だけではないかもしれません。たまたまだったのか、何かその足をつけてることに、大きな意味があったのかっていうのは、はい、おっしゃる通り調べてみる価値があるような気がいたします。
あ、それから最後の質問になりますが、はい、最近はその足湯と名のつくものは結構全国的に流行ってて、まだ長く人もありますけれども、足湯というそういう習慣というのは全然なかったんでしょうか、昔から。
ね、あんまり聞いたことないですけどね。本来ほら皆さんご存知の通り、昔の江戸時代になってもこの田子っていうのは必ず旅してくる人って足がドロドロに汚れてるものですから、まず家の中に上がるために足を洗うというのがもう当たり前で、だから足を洗うっていうのは日常のことですから、なんか特別に足を水に浸すとかお湯に浸すとかっていうのはありえなかった話で、もう極めて日常のことですよね。で、下鴨のお祭りの後の名古屋湯なんと呼んでられるのかな、私は知りませんが、祇園祭りの山底関係は、山底巡行が終わって、その後打ち上げをしますが、それは必ず足上がりというふうに言ってます。で、これはもう明らかに昔の山底巡行っていうのはみんな旅は来ますけど、少なくとも、藁草履で歩きますし、山のところの引き方の人たちは藁地を履いて歩きますから、もう地道ですと当然足がドロドロになりますよね。で、戻ってきて、やっと一段落してさ、ちょっといっぱい飲んでご飯でも食べようかという、まさにその祭りの打ち上げに相当する、そういう意味では新しく笑わないと家の中洗えないので、おそらく足やるという言い方が定着したんだろうと思いますけど、だからまあ、そういう意味では足を水で湯に浸すというのは、もうもっと日常のことであるように私は思いますが、いかがでしょうか。
観光の調べるのは人間だから、今は足
を。ああ、ですね。あれはやっぱり一種の味噌になってないでしょうかね。特別にやっぱり馬に、みたらい側に、水に足をつけつつね、やっぱり味噌でしょうね。そういう味噌というのは、確かにあるかもしれません。でも面白いお話ありがとうございます。ちょっとその足をつける神事というのはちょっと私調べてみます。ありがとうございます。
先生どうもありがとうございます。残念ですが時間になりましたので、今日の、講演をこれで終わりに思いますが、最後に八木、先生にもう一度大きな拍手をお願いします。
それでは最後に、下野神社青年会小松会長よりご挨拶いたします。
どうも、外国人ありがとうございました。日本祭り、ご用意という、視点からの、そうした関係でいろいろなことを教えていただきましたけれども、まだまだ下野に関することを学ばなければならないことがたくさんあるんだと痛感した次第です。今後もぜひ、機会がありましたら続きを聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんどうもありがとうございました。本日は多数がお集まりいただきまして、今後ともぜひこういう企画を続けていきたいと思いますので、今後とも、ご参集いただきますようによろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。